はい、それではエレミア書の12章を開いてください。エレミア書の12章です。聖書通読の学びが私たちは先週で11章まで来ましたですね。で、午後礼拝では12章から14章までを一節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝はですね、12章の1節から6節で、特に1節と5節になりますけれども、1節から6節までお読みしたいと思います。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切り者を働く者が皆安らかなのですか。あなたは彼らを植え、彼らは根を張り伸びて実を結びました。あなたは彼らの口には近いのですが、彼らの思いからは遠く離れておられます。主よ、あなたは私を知り、私を見ておられ、あなたへの私の心を試されます。どうか彼らをほふられる羊のように引きずり出して、虐殺の日のために取り分けてください。いつまでこの地は藻に服し、すべての畑の青草は枯れているでしょうか。そこに住む者たちの悪のために家畜も鳥も取り去られています。人々は、彼は私たちの最後を見ないと言っているのです。あなたは徒歩の人たちと走っても疲れるのに、どうして牙の人と競技できよう、競争できよう。あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、どうしてヨルダンの密林で過ごせよう。あなたの兄弟や父の家の者さえ、彼らさえあなたを裏切り、彼らさえあなたの後から大声で呼ばわるのだから、彼らがあなたに親切そうに語りかけても彼らを信じてはならない。長かったですけれども、今朝の注目してほしい一言ですね。私たちがよく使う言葉、信仰生活の中でよく使う言葉です。一節の真ん中あたり、ちょっと後ろかな。なぜですね。なぜという言葉に注目したいんですね。悪者の道がなぜ栄えるようにあなたはされているのですか。裏切りを働く者がなんで安らかなのですかと、こう言っております。12章は11章から始まる説教の続きであります。この市内における神様がイスラエルと結んでくださった契約を思い起こさせているところから11章は始まっています。で、この歴史的な背景は、ヨシアが宗教改革をするんですけども、まず宮を清めていた、この宮の修理改築をしていた時に律法が発見されて、その律法を読んだ時にですね、まさにこの自分たちがずっと神様の怒りを招くようなことを行って、まさに今も怒りが下ろうとしているということを彼は悟ったんですね。で、それで衣を裂いて、そこから宗教改革、この偶像を取り除いていくということを行って、そして神が命じておられる杉越の祭りも大々的に行いました。で、このように主にこのイスラエルの民は立ち返ることができるように努力していったんです。ところがですね、その改革もこの民の心の中、人々の心の中にまでは浸透していかなかったんですね。表面的になってしまった。で、そこで彼は早くして死んでしまったんですね。戦死してしまったんですけれども、その息子が王となるや、すぐに偶像礼拝を始めていく。で、形上は宗教改革の後でこの体制は整えているように感じるんですけれども、もう彼らは謀反を行っていた、陰謀を企てていて、もうこの偶像礼拝をこのしていくことができるように、あるいはもうすでにしていたのかもしれません、ヨシアの時代からですね。で、そのように彼らはやっていった。 このようにでエレミアはですね、実はヨシアの時代の時に預言活動をしたんですけど、同じぐらいの年なんですね。そして前回もお話ししましたが、ヨシアが死んだ時にもエレミアは哀歌を書いている、この哀悼の意をこの書いていることが歴代史に書いてあります。ですからヨシアの宗教改革とともに同じメッセージを彼は語っていったんですけれども、人々は聞かないばかりか抽象していったんですね。そのエレミアのことを悪く言っていきました。それから なんとエレミア自身を殺す計画まで、陰謀までも企てていたわけなんです。でこのような状況になった時に、彼はなんでですかというふうに、神様に尋ねたんですね。神に命じられていることを行っているにもかかわらずですよ、神様の言われている通りに従っているにもかかわらず、自分にはこのような反対が来ると同時に、その人たちが何ら影響を受けていない、その神様から何かがあるわけでもなく普通に暮らしているという状況を見て、なんでそのようにあなたはされてるんですかというふうに聞いてるんですね。でこれがね、神様のこの言われていること、御心を行おうとしている人にとっては必ずぶつかる問いなんですね。イエス様を信じて生きていくということそのものが、葛藤と対立の中に入ることを意味しています。自分の不信仰との対立もあるし、自分の肉との対立もあるでしょう。この世との対立もあるし、悪魔との対立もあります。で、聖書はクリスチャン生活がこれに、満ちていることを教えの中で話してるんですね。で例えば肉について言うならば、ガラテヤの5章の17節で、肉に願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことができないのですと。信仰については第一テモテの6章の12節に、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。戦いって言ってるんですね。そしてこの世については、第一ヨハネの2章の15節に、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありませんとですね。世を愛していたら神の愛はないですよ。神を愛していたら世を愛することはないですよ。もうこの世と神はもう正反対ですね。そしてヤコブには4章の7節に、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと。このように御心を行おうとするときに反対があります。それは直接的な反対だけではないんですね。直接的な反対って分かりやすいけれども、そういうもの以上にいろんなことを悪魔はしてきます。私たちに心にある葛藤の中、またある状況や環境が主に従わせないようにさせる圧力、人々の間にあるミスコミュニケーション、誤解ですね。で悪意から来る抽象とか、いろいろあると思います。で心では主に従っているので幸せになれると思いきや、恐れや罪との戦いが始まり、だからなぜという問いかけというのは必ず私たちに出てくるんですね。でね、その時に悪の力の方が神よりも現実的に見えるんですね。リアルなんですよ。 なので神が何もしていないのではないかという、そう感じることもあるわけです。で、それがエレミアの状況でありました。で、そこから大切なことを学ぶことができますが、なぜという問いかけが神様に挑みかかっているのではないということを知ることが大事です。そういうなぜもあります。ですか、この2種類があります。不信から来る神様を信用していないところから来るなぜという言葉もありますけれども、エレミアはそうではなかった。一節にそれが書いてありました。主よ、私があなたと論じてもあなたの方が正しいのです。それでも裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。どうですか、あなたが正しいのです。このいろんな物事の判断において神は正しいのですと、自分は理解できなくても神の方は正しいと、神について自分が知っていることに戻っていってるんですね。神は正しい方だということを確認した後にエレミアは神に尋ねたんです。で、聖書に出てくる多くの神の人たち、神の生徒たちのこの問いかけも、この同じパターンが、同じ様式を見ることができます。例えば先ほどの、詩編の73編、長い箇所でしたが、あえて読んだんですね。とっても密接なんですね、今日の内容と。で、そこの始まりがこうなってます。誠に神はイスラエルに、心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたゆみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからであると。彼は、このアサフは宮に仕えている人でありましたが、悪者が栄えているのを見て自分の神に対する献身や奉仕が虚しく感じていった。一生懸命クリスチャン生活をしているけれども、なんか何も変わってないところが、ちょっと自分の罪が示されて苦しんでいて、なんかしょぼしょぼやってて、だけど他の人たちはなんか普通に元気そうに生活していて、何の問題もなさそうに見える、まあ、こんな感じですね。で、彼は、まあ、滑りそうになったってまで言ってるんですね。ところが彼立ち直ります。立ち直るんですね。そして立ち直った後に、私は愚かでわきまえもなくあなたの前で獣のようでしたと。もう本当にそういう感情は獣のように愚かなことを考えていた。そのいわゆる直感というか、その感情というか、そういうものにこう振り回されていたということですね。で、なんで立ち直ることができたかといいますと、この最初に慈しみ深いっていう言葉なんですよ。これをまず神に申し上げて、それから自分のことを話してるんですね。だから彼の信仰の中に、神が自分の知っている神のところに戻っていってるんです。この慈しみ深いっていうのは good かな、確か、間違ってたらごめんなさい、良い方だっていう意味合いがあると思います。で、神は良い方だということを彼は確認して、そしていろんなことが起こっているということを言ってしまってるんですね、言っているんですね。で、このように私たちに理解できないことが起こった時に、理解できるところに戻る。私たちが知らないことが起こっている時に知っているところに戻る必要がある。これは実は、パスタチャック、牧師のチャック・スミスがよく言っていた言葉なんです。まあ、彼自身も、飛行機で、自分のブラザーと兄弟とですね、お父さんを亡くしてるんですね。まあ、その時に、まあ、彼が言った言葉は、まあ、ずっと彼は言っていたんですけども、で、もう一つですね、 こういうことも言ってました。自分の理解できていないこと、知らないことによってもう理解しているものを犠牲にしてはいけない。わかります？その分からないことが起こった時に、ああ神はひどい人なんだと、ね、そして信仰を捨てるというようなこと、つまずいたって言って祈りもしなくなるですね。もう知ってる、神は愛であり、神は慈しみ深い方であり、神は正しい方であるというのはもう知っているはずなのに、知らないことによって知っていることを放棄するっていうのは、まあ、分かりません、論理的に愚かなことでしょう。もったいないことなわけなんですね。でもう一人挙げてみたいと思います。ヨブですね。神を恐れる人で正しい人であったにもかかわらず、一日にして家畜を失い、息子娘を失い、さらに健康まで失った。重い皮膚病にかかって神に激しく問いかける。このような災いを受けるような悪を私は見出せないってこう言ったんですね。身に覚えがないんですよ。友人たちは言うんだけど、お前なんかやってるだろって。隠してる罪があって。あるでしょって。でもないって彼はずっと言い張ったんですよ。本当ないから。でですね、ついに嵐の中で神が現れて、彼は悔い改めます。灰の中に座って悔い改めるという言葉が出てきました。で、このようなとてつもない試練を受けていながら、なぜ神に立ち直れたのか。やはり、初めに出てくるんです。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。神の主権を知っていたんです。陶器師と陶器の関係のように、私たちは陶器であって、そして神は陶器師であられる。神様のやれるようにやっていく権利を神は持っておられます。そうでしょ。今皆さんの命を取ろうと神がお考えになっているならば取るんですよ。文句って言ったって神はそのする権利もあるし自由もあるわけでしょ。ただその権利ある主権を持っておられる神が良い方だっていうのでほっとしますよね。先生君主ではなく良い方なんですね。でも彼はそれを知っていたので立ち直れたんですよ。だから悪いことが起こったとしても、まあ、ヨブのような信仰を持っているのであれば、これも主がなされていることだ。神の範疇にある。だからこそ神が何かをしておられると信用できる。神を何ていうかな、落ち着くことができるわけです。で戻りますけれども、本文にこのエレミアがこの1節で問いかけて、2節から4節までで彼らが栄えているように見えるけれども、どうか裁いてくださいという祈りをした後で、もう耐えられないということですね。もう本当にもう私この彼らのしていることに耐えられませんっていうふうに言った後で、神の答えが5節なんですよ。あなたは徒歩の人たちと走っても疲れるのに、どうして牙の人と競争できよう。つまり今受けている災いは、災いっていうか反対は、まだ歩いている状態だよって。これから牙の人と競争するようなもっともっとすごい迫害が待ってるんだよって話をしてるんですよ。今これで、まあ、あなたが叫んでしまってるならば、もっとすごいのが来るよって話なんです。で、続けて読むと、あなたは平穏な地で安心して過ごしているのに、まだ何も起こってないでしょ。ね。どうしてヨルダンの密林で過ごせよって、このヨルダンの密林っていうのはですね、この前ヨルダンの旅行に行った方は、イエス様のバプテスマを受けられるところに行った時に、こう林になってたでしょ、緑の、あそこのことです。この川のその両脇がこのたくさん、木があるんですね。 で今でこそなんかまばらなんですけど、昔はもっと密林だった可能性があります。で獅子が出るってこの聖書に書いてあるんですよ、そこにね。つまりここでヨルダンの密林っていうのはライオンに食い殺される可能性もあるよっていう、そういう意味合いがあって、彼は実にこのエレミア書を読み続けると死にかけてますね、多くの。で危機一髪で助かってますけれど、でこのようにして神様は基本的に待ってなさい、私を信じてなさい、私はあなたを救うよって、このぐらいのことで疲れ果てるのは私があなたを支えてるではないか、もっと大きなことが起こるけれども私はそれでも救うのだって、でこのように基本的におっしゃっておられるわけなんです。十字架にイエス様がつけられる直前にも動揺している弟子たちにイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、このように言っています。信頼するっていうことです。そして自分で救おうとする試みも、まあ諦めて神が救ってくださるという、これ委ねていくことが必要になります。パウロも死にかかった時に同じことを言ってました。ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これは第二コリントの一章にありますが、これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでしたですね。でエレミアはですね、このことを体得しました。この26章の14節エレミア書を見ると、本当に脅しをかけられていた時にですね、この通り私はあなた方の手の中にあります、私をあなた方が良いと思うよう、正しいと思うようにしなさいと、もうどうぞってここまで言えている彼の姿を見ることができるんですね。主を信じ主に委ねていくということについては、他にもですね、ハバククという人がいます。でハバククはエレミアよりちょこっとだけ前に生きていた人ですけど、ほぼ同じです。マナセの時代の時から予言をしていたと言われています。ちょっと前だね、ヨセフの、ヨシアの時だからね、エレミアは。で予言の背景がとっても似ていまして、それはユダの中に暴虐を見ていた、で心を痛めていて律法がないがしろにされているのを見ていた。で暴虐っていうのは本当に文字通り殺すんですよ。偶像を礼拝しない者たちをマナセは迫害してたんですね。でそれで正しい裁きを主を行ってくださいと言った時に神は答えられるんですけれども、もっと苦しくなっちゃった理由はですね、私はユダを裁くがバビロンによって裁くって言ったんです。バビロンはもうユダの日じゃないんですよ、ね、ガキがちょっと 悪さをしてたらもうヤクザがなんかやってくるようなもんですよ。そのガキの悪いのをヤクザがを通して裁くってちょっとそんなありえないっていう、こう言ったんですね。裏切り者をなぜ裏切り者を眺めておられるんですか、悪者が自分より正しいものを飲み込むときなぜ黙っておられるのですか、まあ、なぜで彼は見張り台に立ちますと、主がこれから何をなされるのか見ますって、こう言ったときに主は答えてくださって、この幻はなお定めの時である、それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない、見よ心のまっすぐでないものは心と高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる、待ちなさい、ちょっと待ってろ、遅くなることはないから待ってろ、正しいものは信仰によって生きる、私を信頼して生きる、でこれがローマ書に出る義人は信仰、義人は信仰によって生きるって引用されているところですよね。信じていくということ、信頼していくということそのものが神に正しいとみなされているんだよっていうことなんですね。でこのハバククは 最後に神にあって喜び勇んでいるんですね。飢饉が起こっているユダの地が荒れ果てている時に主にあって喜んでいたんです。なぜかというと終わりに、ね、さっきね幻で終わりの日、終わりについて告げって書いてますけど、終わりにねバビロンが徹底的に滅ぼされることが神様教えてくださったんです。神は永遠の方ですね。神は終わりを知っておられる方、終わりで決着をつけてくださる方です。ですから私たちが今何が起こっているかがわからないけれども、神が何かをしていることは分かっています。で、私が思い出すのは海外選挙の土地にいた時にですね、パソコンの調子が悪くなったんですね。でもその現地の、IT の、この仕事をしている兄弟がいてですね、助けを求めたんですよ。で、外国なので私もね、そんな細かいコンピューターのことをね話すようにつたなく、でなかなか通じない中で話してって、でキーボードの位置も若干違うんですね。この外国にあるキーボードと日本のキーボードは、その並んでるのがアットマークもこう違うところになったりですね、こうするんですよ。で、あ、これ違う違うとかなんだかって僕言ってんだけど、こう彼はね、ここで制すんですね、私はね。いや、それはとかって、ちょっとかって、彼は制して黙らせるんですよ。で、治るんですね、最後。で、私は、この自分のパソコンだから自分のものだと思って、当然自分が分かってると思ってて、こうだこうだと思ってるんだけれども、で彼がやってることはなんかその違うことをやってるかのように見えるんですよね。けれども治ってるんですよ。で彼はそのことをいちいち説明してたらたまったものじゃないで、説明されても分からないよ僕はね、多分待ってなさい、私を信じなさい。で最後は神様はよくしてくださいます。それで先ほどの読んだね、この詩編73編のアサフも同じであって、こう言ってんですね。私は神の聖所には入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされると、このようにして最後、悪者についての最後が滅ぼされるということを彼は知った。神様は最後を持っておられる方、ゆえに今を信じて行くわけなんです。で次から大事なことを話します。いろいろな信仰の人物を取り上げてきました。エレミア、ヨブ、アサフ、ハバクク、でこれらの人々が皆なぜですかと尋ねていますけれども、その結果どうでしたか。彼らの信仰を強められました。なぜかというと、尋ねるたびに神が信じなさい私をって言っておられる。このことによっていろんな試練や迫害や困難がある中において、なおのことを神に委ねて任せて、その神がなされることに私は身を委ねていくということができるようになって、そして神の平安の中にとどまっている強い信仰に変えられていってるんです。ですから疑問を持つ、質問をするということは悪くないどころか、積極的にしてっていいんです。これ逆説に聞こえますけれども、もう最初の方でお断りしましたよね。不信からする疑問じゃないんですよ。神様に挑みかかってるんじゃないんですよ。神様はこのような方ですが、主よ、なぜこのようなことが起こってるんですか。だから疑問を持たないで、このなんていうのかな、信仰生活を持っていく信仰と、この疑問を神にぶつけながら揉まれていくようにして、神様との格闘の中で神様に信頼しな、神様の信頼を学んでっていくというのと、後者の方がはるかに強くなります。で前者はこう 真面目そうで信仰深そうでありながら、いつの間にかこう離れていっちゃうんですね。根が張ってないわけなんです。疑問を持たない信仰ですね。根が張ってない信仰です。ですから私たちはこの神様に尋ねていく、神様の方に向かっていく、こう自分でカスタマイズして、もうこれが私のなんていうのかな、快適な信仰生活の領域ですっていうふうにするんじゃなくて、神様に壊していただく。ある程度一気に壊されるとちょっと痛いなって、ある程度って言っちゃったら、でもね、一気に壊される時もあるんですけどね。まさにエレミアは一気に壊すんですけど、でその中で疑問をぶつけていってください。信頼しながら神様のところに戻りながら、そしたら神様ね、慰めてくださいます。私を信じなさい、先ほど読んだ私を信じなさい、そして神を信じなさいと弟子に、十字架にイエス様がこれからつけられる前にね、おっしゃってくださったように、皆さんにも語っておられます。あの弟子たちがイエス様に従ってたけども、十字架と復活を通って彼らは迫害をも忍ぶことのできるような強い信仰になりました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。エレミア書を本当に私たちに与えてくださって感謝します。私も正直このイザヤ書からエレミア書に入るときにどっとこう重いものを感じて、どうすればいいのかなって思いましたが、なんと本当にあなたのこの本当に深い心と愛と慰めと信仰の戦いとは何ぞやということを直接的にはっきりと分かるように教えておられることを感謝いたします。主よ、あなたがここにいる愛する、あなたの愛する子供たちに、エレミアと同じようなあなたの啓示を与えてくださって、そして今受けている試練、反対、迫害、これらのものに果敢に取り組むことができるように豊かに祝福してください。エレミアと同じように、私は敵の前であなたを聖堂の壁とすると、あなたを救うと、私はあなたと共にいるとおっしゃってくださいますようにお願い申し上げます。主よ、そして今私たち自身が自分を救おうとする思いを捨てて、諦めて、あなたが救ってくださるところに委ねていくことができるように、どうぞ助けてください。清めてください。正してください。御心のままに私たちを遠くしてられるあなたが練ってくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りを下げいたします。アメン。